きたく情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストを迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さて、今日のゲストの方に自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
北消防署消防課警防担当、源と申します。よろしくお願いします。
源さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
北消防団元町分団分団長、北尾と申します。よろしくお願いします。
北尾さんもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、現在の京都市の火災発生状況などについてお話しさせていただきます。
はい、この季節ね、やっぱり乾燥すごいですからね、火災気になるなと思っていたので、ぜひ詳しく教えていただきたいと思いますが、では、前半は源さんからお話をお聞きしていこうと思います。まず源さん、今年の京都市ではどれほどの火災が発生しているのですか？
はい、12月16日現在ですが、251件の火災が発生しており、昨年同時期と比べて42件も増加しています。
あら、増してるんですね。
そうですね。
ねえ、いや心配ですね。
はい、
北区の火災の状況はどんな感じですか？
はい、北区では18件の火災が発生しています。
はい、
特にですね、昨年は12月に6件の火災が発生したため、この季節は注意が必要な季節になってます。
12月だけで6件も昨年はあったんですね。
そうですね。
ほう、なるほど。今年はどんな火災が多く発生しているんですか？
はい、京都市では例年通り住宅からの火災が多く発生しています。
はい、
タバコ火災、電気機器火災、コンロ火災、コード火災、放火などが多く発生しています。
あ、やっぱり放火もあるんですね。
そうですね。
うん、
でその中でも、はい、電気機器火災が昨年と比べて大変多くなっており、はい、今年の火災の特徴となっています。
電気機器火災が増えているんですね。どうして電気機器火災が増えるんですか？
はい、私たちが普段使用しているスマートフォン、
はい、
タブレット、ノートパソコンといった、
はい、
電気機器には、リチウムイオン電池が内蔵されています。
はい、
そのリチウムイオン電池を原因とした火災が増えているからです。
うん、なんかスマートフォンとかって夏場よく持っているだけで火災が発生したとかよくニュースで聞いたりしてたんですけれども、
はい、
それ別に夏だからというわけではなくって、
はい、
その電池が問題なんですよね。
そうですね。
バッテリーをその充電していく中でそれが古くなって、火災になっちゃうような感じなんですか？
そうなんです。おっしゃる通り、そのような形がとても多くなっています。
はい、リチウムイオン電池による火災はじゃあどんな時に起きるんでしょうか？
はい、ですね、出火直前の使用状況を見ますと、
はい、
充電中に最も多く発生しています。その他は、使ってる最中とか、落としたりした際の衝撃、あとは適切な廃棄方法を取らずに、ゴミに混ぜて廃棄したなどにで起こっています。で、出火前に見られる特徴的な兆候としまして、
はい、
内部からの膨張による変形、
はい、
あとはパチパチという異音異臭があります。
いや、なんだか聞くと怖いですよね。急にそんな風になったらどうしようと思っちゃいますけれども。そういうリチウムイオン電池の火災を防ぐためにはどういったところに気をつけていけばいいんでしょうか？
はい、普段からですね、電池の膨張による変形や異音異臭などを見逃さないように、日頃から充電中に熱を持っていないか、
はい、
はい、電池の減りは早くなっていないかなどの状況を確認してください、
うん、あ、はい、
はい、で充電中に出火した際に、
はい、
使用者がその場にいなかったという状況が多くあるため、
うん、
目の届く場所で充電を行うなどの工夫が必要になります。
ついね、これね、あの充電中近くにいると忘れちゃって気づいたら、はい、あ、そのまま家を出ちゃったっていうことも、まあ、あったりしますよね。
そうですね、大体の方が充電したまま出かけることっていうのが多くなるんじゃないかなとは思います、はい、
やっぱりそうなんですね。で帰ってくると、あの電源のコンセントのあたりがすごく熱くなってる時があるんですけれども、
はい、
これってやっぱりその電源コードがもう古くなってきている。
あ、そうですね、
電源コードっていうんでしょうか、あの、
はい、
コンセントに刺すあたり。
あ、あります、
ソケットっていうんですか、
はい、コンセントに刺すあたりが熱くなるのは、
はい、
まあ、電気が通ってるので、うん、まあ、それは、
自然なこと。
そうですねです、でリチウムイオン電池があったかくなるっていうのは、はい、これはもう少し古くなってきてるのかなという。
じゃあスマホで言うとスマホ本体が熱くなる。
そうですねはい、
へえ、ちょっとそういうことも気をつけながら、
はい、
自分 の、まね、あの長く使えれば使いたいですけれども、
はい、
古くなってきているものは注意しないといけないっていう。
はい、そうです、
ね、そっか。あとこれ分別とかもあるんですか。
はい、あ、はい、ですね、市内ではですね、うん、北区では、
はい、
北区役所、北消防署で小型家電回収ボックスというのがありますので、
はい、
そこで、廃棄することができます。
へ、
で北区以外でお住まいの方は、
はい、
各区役所、
うん、
エコマチステーション、
はい、
各消防署で回収している場合もありますので、
はい、
詳しくはホームページをご確認ください。
はい、これね、やはりきちっと分別して出さないと、その捨てた先で火事とかが起こったりするもんなんですか。
あ、はい、そうなんです。市内の、うん、市内ではですね、
はい、
リチウムイオン電池を適切に分別せずに廃棄したことによって、
うん、はい、うんうん、
ゴミ収集車、
はい、
クリーンセンターにおいて火災が発生しています。
へ、
はい、なのでリチウムイオン電池の廃棄方法については、
はい、
定められている方法で適切に廃棄してください、
うん、はい、今ね、ホームページなどで確認するようにって教えていただいたと思うんですけれども、お聞きしているだけでもいろんな場所で、回収していただけそうなので、まあ、近くに出かけた時にまとめておいて捨てるといったような。
はい、すみません、よろしくお願いします、
ね、
はい、
そうですよね。いや、こういうのを聞くとやっぱり怖いなと思いますもんね。間もなく年末となって、まあ、火災が、ね、増える時期が近づいてきているかと思うんですけれども、消防局ではどのような取り組みをされるんですか。
はい、京都市消防局では、
はい、
12月15日から12月31日までの間、
はい、
地域の防災のリーダーとして活動する消防団とともに、
はい、
年末防火運動、
うん、
年末特別警戒を実施します。
おお、これは何かどこか訪れられるとかそんな感じなんですか。
あ、そうですね、消防署と、うん、消防団協力しまして、
うん、
夜間パトロールや、
うん、
あとは高齢者の自宅に、うん、訪問させていただきまして、
うん、
火災を未然に防ぐという行動をやっております。
なるほど。北消防署さんといえば大宮交通公園の真横ですよね。
はい、はい、そうなんです。令和3年3月に、
はい、
建築されまして、
はい、
京都市で一番新しい消防署となっています、
う
ん、はい、
ね、もう見るからにもう今時の建物ですよね。
そうなんです、結構おしゃれで、
ね、
はい、皆さんぜひ訪れてほしいなと思うんですけれども、
うん、構造なんかちょっと変わってるように見えるんですけれども、あれは何か意味があるんですか。
あ、はい、消防署ではですね、
はい、
他の消防署にはない、
うん、
山岳壁、
はい、
パッと見た目ボルダリングの壁みたいな、
はい、
ああいうのがついてます。でああいう施設というのは京都市の消防署どこにもないので、そこで救助訓練、
はい、
といったことをやっております。
そうなんですね、はい、実際にじゃあそこで訓練をされている。
そうですね、指名救助隊、
はい、
という部隊が主にやっております。
へ、はい、まあ、じゃあラッキーだったら見れる時もあるわけですよね。
あ、 そうなんですよ、救助訓練、うん、であとは消防隊の火災想定訓練、
はい、
そういった訓練も、ご覧になることができますのでぜひお越しください、
ね、やっぱりその訓練をしておられる姿を見ることで私たちもこういう火事を起こしちゃいけないっていう気持ちの引き締めになるかもしれませんよね。
ありがとうございます、
ね、わあ、ちょっと私もね、たまにあの辺りは通らせていただいて、あ、すごいな、かっこいい建物だなと思いながら拝見してたんですけれども、ちゃんとあの形には意味があったわけですね。
そうなんです。
はい、さあということでですね、ここからは、北尾さんにもお話をお聞きしていこうと思います、はい、北尾さんは、分団長ですね、はい、消防団の分団長をしておられるということで、はい、防火防災のリーダーとして活動する消防団がどのような組織なのか、まず教えていただけますか。
はい、消防団は市町村の消防組織です、
はい、
団員は特別職の地方公務員として活動する一方、他に本業を持ちながら自らの意思で参加しておりまして、ボランティアとしての性格も有しております。
そうなんですね。じゃあ、皆さんそれだけをしておられるわけではなくて、はい、まあ、日頃はもう違ったご自身の生活があり、
そうですね、
ということなんですね。
はい、
はい、どのような方がこの消防団として活動しておられるんですか。
はい、自営業、会社員、主婦、退職された方などが活動しています。はい、また学生や子育て世代の方も多く活動されております。
うん、いや、幅広いですよね。
はい、
なるほど。火災予防運動中というのは消防署と連携してどういった活動を実施しておられるんですか。はい、
市民の皆さん一人一人の防火意識の向上を図るため、北区の各学区において、放火などの防止を目的に夜間パトロールや高齢者宅を訪問しまして、火災を未然に防ぐ活動を実施しています。
高齢者宅に訪問して、こういうことを気をつけてくださいねとか、そういうことを、
ね、
お伝えされてるんですかね。
はい、はい、
そっか、やっぱり高齢者の方っていうのは火災になりやすい環境をどうしても作り上げてしまわれるケースって多いんですか。
そうですね、暖房器具にしてもそうですもんね。
確かにそうですよね。はい、そっか、じゃあちょっと心配ですよね、本当にね。
いや、だいぶ心配ですね。これから
ね、
これがになりますね。
ねえ、そっか、でもね、安心ですよね、地域の方にとっては。
そうです ね、はい、
消防団の活動っていうのはこういうお話を聞いてても思うんですけれども、かなり大変なんじゃないんですか。
はい、確かに大変なこともあります。でも地域の方々にお疲れ様とかありがとうといった声をかけられると大変嬉しいですし、
うん、
何より自分が暮らす町に貢献できているということが励みになっています。また、はい、団活動を通じてたくさんの人とのつながりができて、
うん、
友人や知人が増え、とても明るく活動しています。
そうなんですね。いや、でもそうやって、まあ、もちろん消防活動、まあ、火災を起きないようにする活動の目的であっても、その近隣の住人の方々がちょっといつもと状況が違うなとか、
そうですね、
ね、なんか犯罪防止にもなるかもしれませんね。
それは大きいと思います、
ね、
はい、
で小さな子どもたちにとっても、ね、安心して外で遊んだりもしますよ ね、
そ、
ね、
はい、
そっか、は大変なお仕事ですけれども、消防団に入団して社会貢献をしたいという方いっぱいいらっしゃると思うのですが、
はい、
どうすればいいんでしょうか。
はい、京都市内に居住または勤務通学されており、はい、18歳以上の方であれば入団する、うん、することができます。
あと先ほど女性もいらっしゃるっていう話でしたけれども、女性も入団できるんですか。
はもちろん女性も入団できます。すでに現在多くの女性団員が活動しています。
へ、
はい、消防団の活動には女性が活躍できる場も多く、うん、女性消防団員は年々増加しています。
そうなんですね。でさらには学生も入団できる。
はい、若い力大歓迎です。
うん、
はい、学生の消防団員も積極的に活動しています。学生消防団活動認証制度という制度があり、
はい、
消防団活動を1年以上された学生には証明書を発行しまして、うん、就職活動を支援する取り組みを行っています。
へ、
はい、また京都市消防局には消防団を経験した後に消防職員として就職した者も多数おられます。
すごいですね。
はい、
消防署に、まあ、就職をしたいっていう方ってやっぱり、ね、多いと思うんですけれども、はい、そういう時にこういう あの活動が役に立つ。
そうですね、役に立ちますね。
おお、
はい、
ねえ、いやでもこれ資格とかっていらないんですか、この消防団に入るための。
資格はね、入るときはいらないんですけど、うん、入ってからいろいろとその、うん、
研修的な
勉強したり、うん、はい、そういうのはあります。
でもそうやってあの勉強させていただける、学べるっていうのはこれ本当に後々に、ね、役立ちますもんね。
役立つと思います ね、
はい、あの普段はどのような活動をしておられるんですか。
はい、地域の自主防災組織と連携しまして、はい、地域住民の災害対応能力を向上させるために、うん、指導や訓練を行うとともに、高齢者宅の訪問や巡回パトロール、うん、応急手当の普及啓発などを行っています。
本当にいろんなことをされるんですね。
そうですね、
はい、応急手当の普及活動も、
はい、そうです、災害全般ですね。はい、
そうですか。じゃあでも実際にその災害が、ね、起きたっていう時はどのような活動をされるんですか。は
い、火災現場に出動しまして、消防隊と協力して群衆整理、避難誘導、消火活動の支援、人命救助などを行います。はい、震災やその他の大規模な災害時には、はい、実際に消火活動や救助活動なども行います。
そうなんですね。でもその地震とか大規模な災害が起きたという時には、その団員の方のお家でも、まあ、危険な目に遭っておられる場合も。
そうですね、自分自身も、はい、身を守らないと、家族とかね、守らないといけないんで、ね、ちょっと大変かもしれません ね。
でもそういった時は必ず参加しないといけないでしょうか。
いや、あの元気であれば、
はい、
家族も元気であれば、
ね、なるほど、
次はやっぱり、はい、地域にのために、
ね、はい、なるほど。じゃあやっぱりあの家族が どうしても、ね、それは当然ですよね。
まずは、はい、大事なんで、はいはい、
なるほど、
はい。
活動中にあとあの怪我をしたりとかってないんですか。
当然リスクはありますね。はい、ですが万が一消防団活動中に負傷した場合は、
はい、
公務災害として保障されますので、うん、安心できます。
そうなんですね。
はい、その他に出動した場合の出動報酬や、うん、退職した時に退職報奨金の受給もできます。
うん、あ、しっかりとこの保証があるわけですね。
あります、はい。
そっか、あの入団の問い合わせとかはどこにすればいいんでしょうか。はい、
京都市消防局、各行政区の消防署、
うん、
総務課、団係、
うん、
そして各行政区の消防団までお問い合わせください。
はい、はい、
消防団員数はね、年々減少しておりまして、
うん、
一人でも多くの消防団員が必要です。
はい、
ぜひとも多数のお問い合わせをお待ちしております。
そうなんですね。
はい、
まあ、でもね、今日お話ししていただいて、あ、やりたいなと思ってくださった方はぜひね、問い合わせていただきたい。
ぜひぜひよろしくお願いします。
力強く今、はいはい、お話しいただきましたけれども、はい、では結びとなりましたけれども、源さん一言お願いいたします。
はい、間もなくですね、年末年始の忙しい時期が訪れ、防火に対する意識が薄くなります。
はい、
我が家は大丈夫と過信せずに火の用心を意識していただき、安心安全な年末年始を迎えていただきますようよろしくお願いします。
ありがとうございます。いやー、なんかね、年末年始心配です。頑張らなくちゃ、気をつけなくちゃと思いましたね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は北消防署消防課警防担当の源隆一郎さん、そして北消防団、元町分団分団長の北尾正彦さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。